仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの松本です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み化の手順、職務契約書についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日もですね、仕組み化の手順シリーズということで、また進めていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、振り返りますと、今までの流れは、まあ、最初はコアバリュー、で、ビジョン、で、組織戦略、仕組み化戦略という順番に来まして、まあ、今回はですね、はい、職務契約書というものですね、ちょっと聞き慣れない、ちょっとなんか難しいような言葉なんですけれども、はい、この職務契約書というのは何なのかというところから、清水さん、お話をお願いできますでしょうか。
はい、はい、これもともと英語で言いますと、
はい、
ポジションアグリーメントっていうことなんで、
はい、
まあ、どっちかというと契約書っていうよりも同意書、
同意書
なんで、はい、要はその会社と社員の人たちとの同意書、うん、その間での、
はい、
はい、
あまりこれって、
はい、
日本で言うと何になるんですかね。あまりない、ね、
本だとあんまりないですね。
あんまりないんですね。
はい、
はいはい、
まあ、ないことでいろんな弊害が起きてるっていうのもあるんですけど。
あ、なるほど。じゃあ、まあそういうところも含めて、そう話を、ね、はい、伺っていきたいと思いますけれども、
はい、で、まあ、これまでのところでビジョン作って組織戦略作ったっていうところで、
はい、
まあ、組織図があると思うんですよね、この皆さんの会社の中に、
はい、
例えば営業担当者とか、
うん、
財務部長とか、
うん、
いろいろポジションがあると思うんですけども、この職務契約書っていうのはそのポジションごとに必要になってくるっていうことですね。
はい、
なので、そこのポジションにつく人が、
うん、
その職務契約書に同意してその仕事をやるっていうことになりますね。うん、
この職務はこういう仕事内容だよっていうことですかね。
はい、そうですね。はい、で、まあ、書かれている内容としては、まあ、1個は成果定義文って呼んでるんですけども、
はい、
まあ、その役職、うん、そのポジションってそもそも何のために存在してるのかっていうところの定義ですね。
はい、
うん、はい、で、まずそれがあって、次が仕事の、リスト、ね、
リスト、
はい、まあ、こういう仕事をやってくださいねという、
はいはい、成果定義文はいわゆるゴールってことですか、その目的。
そうですね、はい、
で、リストというのはそれの実際の具体的な作業みたいな、
何をする
かというところですかね。
そうですね、
はい、
うん、あとは基準っていうのがありまして、まあ、例えばドレスコードですとか、
はい、
まあ、その仕事をする上での態度みたいなもの、
なるほど、
がありますと、
うん、
で、最後に同意するためのこうサインみたいな感じですかね。
はい、
はい、まあ、これどこまで、ね、やるかはね、日本の場合馴染みがないことなんで、
うん、
あんまり厳しくやるとなんか社員が反発するみたいな会社もあったりする
んで。そうなんですか。
まあ、どこまで厳しくやる、細かくやるかはちょっとそれぞれカスタマイズしたりするんですけども、
はい、
まあ、基本は今言ったようなフォーマットで作るということですね。
うん、はい。ということはあれですか、この職務契約書って、それぞれの担当ごとに全て作っていくっていうイメージですか、
はい、
その管理職もそうだし、
はい、
実際の作業を、する一般の社員の担当部分も、はい、っていうもう全部網羅するっていうことですか。
そうですね。まあ、さらに言うと、社長の職務契約書ってもあると思います。あ、
社長自体も作ると。
はい。はい、まあ、場合によってはね、自分が会長に退いて社長を雇うっていうケースもあったりすると思うので、はい、
なるほど、
その時はこの職務契約書が必要になるという
ん
ですね。
うん、なるほど。
だ、アメリカとかだと、まあ、要はこの職務契約書がまずあって、
はい、
で、その仕事をやってくれる人を探すっていうことなんで、
はい、
そもそもこれがないとどういう人を採用したらいいのかなみたいな感じになるっていうことですね。
は
い、
なんかアメリカ的な働き方だとすごいイメージはつきますよね。はい、
そうですね。で、
これ、ね、あるとなんか明確になっていいなっていうイメージはあるんですけど、
はい、
具体的にはどういうメリットがあるんでしょう。
まあ、一個は今言ったように、はい、責任の所在が明らかになるっていうことですよね。
はい、
はい、この仕事誰の担当なんだっけみたいなのがなくなるっていう。
あ、曖昧になりがちなところですよね。
そうですね。これ結構ね、うん、日本企業ではありますよね、そういうのが。あと、そのやってる本人も、あ、この仕事やればいいんだっていうのがもう明確になるので、
はい。
まあ、生産性が上がりやすい
ですね。うんう
ん、あとは評価制度の時にも、まあ、こういうのがあると、まあ、この仕事はこういう、こんぐらいの、なんていうかな、報酬体系だなっていうのが分かりやすいので、
うん。
まあ、そういう意味で評価にも使えるということで、まあ、まあ、いろんなメリットはありますね、ということですね。
はい。なんか、あとその、はい、日本社会だと、
はい。
なんか、これもやってよ、あれもやってよ、みたいな。感じがあるじゃないですか。はいはい、そんな、縦割りで、縦割りで決めずに。はい、そうすると、社員の方から、いや、それはなんか、私の仕事じゃありません、みたいな。でそういうのを良しとしない文化ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
でもこの職務契約書を作ると逆に今聞いてた弊害なのかどうかわからないですけど、はい、
うん、
それは私の仕事じゃありませんからっていうのをはっきり言えちゃうみたいな。
まあそれもあります
よね。そうそう、はい。なんか聞いててそんなこともね、ちょっと思ったりしたんですけど。
はい、そうですね、うん。まあそこでね、この契約書でがっちり区切ると、まあそういうことも起こるんですよね。
うん。
だからこれ、バランスがやっぱあって、
はい、
まあ、これを作る前にやっぱコアバリューっていうのを作るじゃないですか。
はい、
だからそこでチームワークだとか、貢献だとかっていうのもちゃんと価値観も決めた上でこれを作るので、
はい、
だそこなしでこの職務契約書だけ作っちゃうと、
あ、そうかそうか、
そういうこと起こりますよね。はい、
なるほどね。そういうのを聞いてると、
はい、
やはり一番最初、なんかこの仕組み経営をどのタイミングで作るのかっていう話に戻っちゃいますけど、
はい、
本当に自分一人とか、はい、まあ、今回ね、清水さんと作った、ね、会社は2人から始めましたけど、うん、その最小の単位で作っとかないと、そのコアバリューとかビジョンとかに、はい、共感した社員とかスタッフが入ってこないじゃないですか。
はい、
まあ、逆に言うと、そういう共感した人が入ってきてくれれば、
はい、
この職務契約書も、なんか、なんていうんですか、そんななんか、そんなやってられませんとか、
そうそうそう、
それは違いますよみたいなことを言う人が来ないと。
そうですね。
途中から作ると結構大変だなって人も思いますよ、
ね。そうですね。だからこれ、うん、マイケル・ガーバーがよく言ってたんですけど、
はい、
要は会社のその価値観とかビジョンとか、
はい、
それだけあって仕組みがない会社は、うん、単なるエスラゴトで終わると。
はい。
一方で仕組みだけあってそういう会社の魂みたいなものない会社は、うん、官僚主義になると、
お
ー、はい、
なるほど、
両方ないとダメですよっていう話をしてるわけですね、
はい、確かに。
だそこのバランスを取ってあり方っていうのを、うん、まああんまり教えてくれないですよね、みんなね。
教えてくれないですよね、
はい、うん、こういうなんかね、書類系の作り方を教えてくれる人はいっぱいいるけど、
はい、
そういう人はこういう会社の魂、ビジョンみたいなものをやっぱり、うん、軽視しがちになるし、
うん、そうですね。仕組み化とかっていうのはね、なんかメソッドっていうふうに考えがちですけど、
はい、
そのメソッドというかテクニック、
はい、
でこういうなんか記録無契約書とかっていう形で考え、うん、マニュアルとかって考えがちですけど、
はい、
やっぱ単発ではなくてビジョンとコアバリューとか、うん、はい、そういうところからこう階段を上るように作っていって、それで一つだっていうふうに考えていかないと。
そうですね、
片手落ちになりますよね。
そうそうそう、うん、まあ、これがね、システム思考っていうことで、
はい、
なんていうか全体思考ですね。全体最適化をしていかなきゃいけないっていう、
はい、
ことがありますよね、
うん。
でもうちょっとこの職務契約書の中身じゃ見ていくと、
はい、
まあ、成果的義務はね、さっき言った通りなんですけど、仕事のリストのところで、これ出していくのに、戦略的な仕事と戦術的な仕事って分けると分かりやすいっていうふうにいつもお伝えしてて、
は
い、まあ、戦略的仕事っていうのはどっちかっていうと、計画作りとかですね、
うん、
なんていうかな、より長期的な視点に立った仕事ですよね。
うん、はい、まあ、社長とかマネージャーとかがやるような。
そうですね。はい、うん、一方の戦術的仕事は、
はい、
現場の仕事なので、実際に手を動かして実務をやるっていう、
は
い、類の仕事。
はい、
まあ、大体このどのポジションでも両方あるんですよね。
うん、
社長もやっぱり両方あるし、
はい、
完全にこの現場の人でも両方あるっていうのが、まあ、大体のパターンなんですけど。
ああ、社長が 100% 戦略というわけではなく、
はい、
戦略も戦術も、まあ、社長もあるし、はい、マネージャーとかもあるし、
はい、
現場の人たちにもありますよってことですかね。
そうですね、大体ですね。
あ、なるほど。はい、
まあ、ただその割合がちょっと違ってくるということで、
うん、
まあ、これピラミッド構造の組織だと考えたときには、上の方に行けば行くほどその戦略的な仕事が増えるという、
あ、うん、ですね、イメージつきますね。はい、はい、
で、まあ、逆もしっかりで、うん、現場の方は戦術的な仕事が増えるという
はい
ですかね。
はい、
まあ、そんな感じで割り振って仕事のリストを作っていくという感じですかね。
はい、
これを作るとね、結構ね、ちょっと話飛びますけども、最近流行りでよく言われてるティール組織とか、ホラクラシーとか、ね、要はこう自律的な組織作りましょうみたいな、
はい、
ムーブメントがあったりするじゃないですか。
ありますね。はい。
はい、まあ、要は、ああいう組織ってこういうのがないとできないんですよね。そう、やっぱ個人個人が何の仕事をしてるかっていうのが明確になったりできないので
ただの自由じゃないですもんね。
そうそうそうそう、う
ん、ただの自由で自分の思う通り自分を信じてやってくださいじゃないですもんね。
そう、そうやっても無謀の主義になる
ので、ね、はい、そうですね。
あくまでこういうきっちりしたものがあってその上でみんな平等に働いていきましょうっていうのがああいう考え方なんで、
うん、
まあ、いずれにしろのピラミッド構造だろうがそういういわゆるフラット型の組織だろうが、うん、こういうのは必要になるっていうことですね、うんうん、
やっぱそういう、まあ、フレームワークというか、はい、枠組みをしっかり作って、その中で、はい、まあ、それぞれ そのポテンシャルを高めるために、フラット、はい、それはフラット型でやればいいし、はい、階層型は階層型のメリットは当然ありますので、はい、それでやればいいっていうふうに、そこはもう方法論としての選択肢ってことですよね。
はい、そうですね。
はい。
あと、まあ、追加で言っておきますと、これ、この後のことにつながるんですけども、はい、まあ、職務契約書ができて、その仕事のリストができると、まあ、それに基づいて、今度マニュアルが作れるっていうことですかね。はい、
お、
要は、このポジションにはこういう仕事があるから、じゃあこういうマニュアルが必要だねっていうことになって、まあ、そういうマニュアル作りをしていくための、まあ、準備としても使えるかなっていう。
そうですね、段階的にこうやって落とし込まれていくわけですね。
はい、はい、そうですね。はい、
この段階で仕事のリストが、いわゆるマニュアルの、作業項目というか、
はい、
実際の業務の項目になるので、
うん、
そこからさらにじゃあ具体的な手順としてマニュアル化していくっていうところ
ですね。はい、うん、そうですね。はい、というのがあるかなと。はい、まあ、あとね、これ作るときの注意点として1個あるのは、これ社員の人と会社で、
はい、
こう交渉して決めていくもんじゃないっていうことですね。
あ、交渉はしない。
交渉しないですね。あくまで会社としてこういう仕事をやってほしいっていうのがあって、
はい、
まあ、そこにその人が同意するかどうかっていうことになるので、
うん、
はい、まあ、交渉しちゃうと、うん、まあ、要は俗人的になるっていうことですね。
なるほど、
はい、
定義としては、
はい、
まあ、会社が決めると、
はい、
で同意をしてもらってそこにまあ判子を押すなり、はい、なんかこう契約をしますと、
はい、
でも実際の具体的な行動としては、
はい、
まあ、そこら辺は多分なんかあるでしょうね。こう、
はい、
契約上とか書類上はこう固まってるけど、
うん、
実際もっと現場に沿ってやりやすいようにとかって、はい、そこら辺は多分、自由度を持ってやるんじゃないかなと思うんです、
う
ん、
そうですね、うん、はい、まあ、それの作り方の注意点はちょっとあるかなっていうことですかね、うん、
なるほど、なるほど。でそう考えるとこれが、まあ、次はねマニュアルになっていくっていうところですけど、
はい、
まあ、いわゆるその仕組み系っていうので真っ先に思いつくのはマニュアルなので、はい、まあね、方法論として今やってる仕事をマニュアル化するっていうのは、まあ、間違ってはないし、うん、やるべきことだと思うんですけど、うん、
はい、
こういう順番でねコアバリュービジョンを決めて、でビジョンをもとに組織戦略を作ると、まあ、組織戦略が、ね、ビジョンを達成するための組織戦略であると、
うん、
でその組織戦略があるからこそ、まあ、仕組み化戦略であるとか、こういうそれぞれの役割の職務契約書ができていくというふうにこうつながってきますよね。
うんうん、そうですね。はい、
で、
はい、
その職務契約書があるから、具体的なマニュアルができていく。
はい。
ってなると、このマニュアルは結局はビジョンを達成するためのマニュアル、
うん、そうそうそうそう、はい、
になっていくわけですよね。
はい、そうです。
これは綺麗ですよね。
はい。うん、そこに一貫性がないと、なんか余計なマニュアルがいっぱいできちゃったりとかするっていうことですよね。
はい、うん、結構この、はい、職務契約書、
はい、
大変そうですよね。
これ大変ですね。
決めるの
は。あ、そうそうそう。で、これまあ、ちょっと作り方になるんですけど、
はい、
まあ、これもピラミッド構造の組織だとしたら、下の方から作っていくっていうことですね。
現場から。
そうですね。まあ、要は現場の仕事って小さい時は社長がやってるじゃないですか。はい、だからやり方分かってるからそこから作っていくっていうことですね。
なるほどね。
はい、だから自分が体験しないその役職は作れないので、
はい、
自分が体験してるとこからこれを作って、
うん、
じゃあその自分の会にできる人をそこに入れていくっていう、まあ、そういうやり方ですね。
はい、
はい、なのでまあ一気に全部作るんじゃなくて、
うん、
できるとこからやっていくっていうことで ですね。
そうですね、はい。これも役職が多くなってしまった大きな会社さんの段階で作ると大変ですよね、はい、これはね。
そうそうそう、大変、
うん、はい。早めにやった方がいいですね、まさにね。
そうですね。
はい、
今日で、まあ大変なんだけど、
はい、
結構重要なのがこの職
務。非常に重要だと。
はい、いいことですね。
はい、これ、ちょっともしかして話飛んじゃうのかどうかわからないですけど、
はい、
職務契約書ができてるってことは、
はい、
採用にも非常に意味が出てくると思うんです
よね。そうですね、うん。
こういう人が欲しいっていうのと、
はい、
まあ、入ってくる前なのか入ってきてからなのかわからないですけど、あなたの仕事はこうだよってことが明確にわかるっていうことだと思う。
そうですね。ミスマッチは減りますよね。だから、うん、最初に説明会とかで、この職種でこの仕事やってくれる人を募集してますと、
はい、
いうことになるので、入ってからこう、うん、全然違う仕事をやらされるとかっていうのはなくなりますよね。
そうですよね。
はい、
うん、でしかも、
もちろんね、はい
はい、この項目の中で、
はい、
産業のリストというよりは、何のためにやるのかっていうことを、ね、書くってお話がありましたけど、
はい、
の成果定義文として
ですか、そうですね、
はい、目的。よくあるのが、はい、こう目的とかを特にこう考えずに、とにかく目の前の作業をやってしまうっていう人もいるわけじゃないですか。
うんうん、
何のためにやってるかって、ちょっと もうちょっと考えようよみたいな。
ああ、そうですね。はい、
それって、まあ、いわゆる俗人化、人任せで考えましょうって言ってますけど、はい、こういうのがあるってことは、明らかにもうお互いがその目的が何だってのは分かって、
うん、
だからこれやるんだっていうふうに分かるので、
そうですね、
うん、曖昧なそういうね、よくなりがちな話がありますけど、
うん、
これは効果高いかなって思いますよね。
そうですね、うん、まあ、ビジョナリーカンパニーだとか、なんかあの本でよくありますよね、レンガ積みの職人の話が。
あ、はい、3人のレンガ職人、
はい、はい、そうそうそうそう、はい、よくありますよね。まあ、うん、自分の仕事がビジョンとつながっていって分かってない人は、
うん、
何の仕事をしてるかって聞かれたら、この仕事のリストの話をするわけですね。これをやってますね。
そうそうそう。そうですね。
はい。
そうです。
でも、こう、動機づけされてる人はそうじゃなくて、こう、成果定義文の話をすると。
そうですね。
私はどういうことをのためにやってるのかっていう
ですね。そうそうそう。で、ああいう話聞くと、なんか、その人が悪いってなるじゃないですか。その、作業しか言えない人が悪いとか、ね。
ああ、はいはい、はい、
ビジョン語られるその人はいいみたいになりますけど、
うん、
でも、その人たちに働いてもらってる会社の質でもあるわけですよね。
あ、そうですね、はい、
そうで会社としてこういう職務契約書が出ていれば3人が3人ともその目的を語ると思うので、
うん、
はい、まあ、まさに人依存ではなくて仕組み依存、
うん
うん、
そうですね。
そう考えるとここ結構重要な、本当に今回取り上げるだけあっての重要な話かなと思いますよね。
最初にその勝間さんが言った、なんだっけ、これがあることによって弊害、責任範囲を自分で宣言しちゃうっていうのは、はい、
うん、
この成果定義文のところがやっぱ弱いから、そういう発言が出てくるかっていうのもありますよね。
なるほど、
はい、より大きな目的が分かってれば、まあ、そういう発言は出てこないっていう。
そうかそうか、ね、それはその発言は本当におっしゃるように作業リストレベルですね。
そうそうそう、
このリストに載ってないからやらないよみたいな。
そうそうそう、
うん、
そもそもそのリストがある目的ってのはこれなんだから、
うん、
そっち優先しましょうねってことですよね。
確かに、
はい、
うん、かつその上にね、さらに包括するビジョンとかね、うん、
はい、
包括するコアバリューとかありますから、
うん
うん、それに沿ってっていうことですもんね。
そうですね、はい、
うん、納得です、
はい、うん、まあ、というのが職務契約書ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい
はい、それでは仕組み系ポッドキャスト仕組み化の手順職務契約書をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。